先生、説教は福音書だけにしてください。手紙の説教は聞きたくありません。と東京にいるときにそう言われたことがあります。私はその方のことをよく知っていましたので、何が言いたいのかすぐに分かりました。説教は福音書だけにしてくださいというのは、イエス様の話だけを聞きたいということです。イエス様の話というと、すぐに思い浮かぶのは、いろいろな病気にかかって苦しんでいる人を癒したとか、生まれつき目の見えない人を見えるようにしたとか、5つのパンと2匹の魚でお腹を空かせた5000人の人を満腹にしたとか、そういうことでありましょう。そういった話から見えてくるのは、貧しい人、悩んでいる人、苦しんでいる人と共にいてくださる優しいイエス様の姿であり、常識では考えられないようなすごいことがおできになるイエス様の姿です。ですから、そういう話は物語のようなので、安心して聞いていられるし、悩み事、心配事があったり、病気で苦しんでいる人にとっては、イエス様の愛と優しさに包まれて、癒しが与えられるように感じるでしょう。一方、手紙の説教は聞きたくありませんという。この手紙とは、新約聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書以外の書物の中の、何々の手紙という署名が付けられているものです。そこにはイエス様のお話ではなくて、イエス様と出会い、あるいはイエス様の話を聞いて神を知り、イエス様を信じた人たちがその信仰を守って生きていくために必要なこと、心構え、やるべきことなどがたくさん書かれている。読んでいきますと、何々するべきです、何々しなさい、何々しなければなりません、何々していきましょう、こういった事柄が次々と出てくる。ですから、先生、説教は福音書だけにしてください、手紙の説教は聞きたくありませんと、こう言った方の気持ちは分からなくもない。それは簡単に言うならば、福音書の説教は安心して聞いていられるけど、手紙の説教は聞いていると、あなたの思っていること、あなたが考えていることはよくありません、ダメです、考え直しなさい、生き方を改めていきましょう、こう言われているようで、耳が痛い、正直聞きたくなくなってしまう、そういうことでありましょう。しかし私は、説教は福音書だけにしてくださいというこの要望に、そうですか、分かりました、もう手紙の説教はしませんからとは言いませんでした。福音書も手紙もどちらも私たちに語られている神様の御言葉ですよ、そう言ったのを覚えています。誰だって、私だって、耳に心地いいことは聞きたいけれども、耳が痛くなるようなことは聞きたくありません。しかし神はこの世、この世界に生きるすべての人間に優しい言葉ばかりでなく、時として厳しく命じ、容赦なく戒め、手を抜くことなく裁く、そういった言葉も語られます。それは神がご自分の手によって創造された人間を大切に思い、愛しておられるからです。優しく癒される神の御言葉も、厳しい戒め、裁きの御言葉も、そのすべてにおいて神の愛が明かしされており、それに聞き従って生きる者は皆神の救いのうちにあり、神によって示される希望を抱く、そのように生きることができる。それゆえに神は人間に語りかけることをやめないのです。旧約聖書に登場してくる預言者というのは、この世、この世界に生きる人々に神の言葉を語る者として神ご自身が立てられた人たちです。神の言葉を預かる者と書く。神様がご自分の言葉を人々に伝えるために立てられた、それが預言者であります。ですから預言者は神に語りなさいと命じられた時には、どこにいようとも、いついかなる時であっても、目の前にいる人が誰であっても、託された言葉を どんな言葉であっても主はこう言われる、主なる神はこう言われると言って語らなければならなかった。今日のエレミア書のエレミアというのもその預言者のうちの一人です。エレミアが預言者として立てられた時代は、神の民として選び出された人たちが神に背き、神の御言葉に聞き従うことなく、人間の思いのままに、自分勝手に、わがままに生きていた。神はそのような人たちの中にエレミアを立たせて、繰り返して神に立ち返れ、神に聞き従いなさい、もし神に背き続けるならば裁きが下されますよ、こう語らせたのです。そのようなエレミアの前にハナンヤという預言者が登場してくる。それが今日のところです。そしてエレミアと同じように、このハナンヤはイスラエルの神、万軍の主はこう言われると言って語るのですが、エレミアとハナンヤは明らかに違っていた。何が違っていたのか。結論から言うと、エレミアが語っていたのは人々にとって聞きたくない、耳が痛い言葉であったのに対して、ハナンヤが語ったことは人の耳に心地いい言葉、人間が安心するような言葉だったんです。神がエレミアに語れと命じたのは、神の民イスラエルの罪であり、その罪のゆえに神の裁きとしてバビロンという大国が攻めてくるから、戦うのではなく、その攻めてくるバビロンに服従しなさい、それが神の御心なんだ、神のご計画なんだ、そのように語れとエレミアは命じられた。だからその通りエレミアは語ったのです。しかしハナンヤが語ったことは違いました。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる、私はバビロンの王の首輝を打ち砕く、まあ、それはつまり攻めてくるバビロンという大国に服従なんかしなくていい、なぜならば神がバビロンの王を打ち砕く、滅ぼすんだから、こう語ったのです。エレミアとハナンヤどちらも預言者として語っているわけですが、言っていることが正反対です。一体どちらの言葉が神の言葉として語られたことなのか。15節に、ハナンヤよよく聞け、主なる神はお前を使わされていない、お前はこの民を安心させようとしているが、それは偽りだ、こうありますから、ハナンヤは本当の預言者ではない、偽預言者であるということは明らかです。しかし想像してみてください。もし皆さんがこの時代に生きていて、この時エレミアとハナンヤのハナンヤを目の前にして、それぞれが語る言葉を聞いていたならば、どちらの言葉に耳を傾けたでしょうか。どちらの預言者を信じたでしょうか。私はハナンヤの語る言葉に心を惹かれ耳を傾けたかもしれない、いや確実にそうしたと思います。力の強い国が攻めてくる、一体この先どうなってしまうのだろうかという恐れと不安の中で、人間が求めるものはやはり恐れ不安からの解放であり、救いと希望でありますから、ハナンヤの言葉はそれにぴったりくるんです。しかしいくらぴったりくると言っても、ハナンヤは預言者になりすましたものである、偽預言者である、そういったものの言葉に過ぎない。バビロンの王を打ち砕くというのも人間の力、武力によってどうにかしようとしているのであれば、そこに神はいないのです。神の言葉ではないのです。ですからもし恐れと不安から解放されたとしても、それは一時的なものであるし、救いと希望も極めて曖昧なものでありましょう。それに対してエレミアの言葉は誠の神の御言葉です。神の言葉、神の民でありながら神に背き、神に聞き従わず、人間の思いのままに生きようとする、その罪を明らかにした上で、悔い改め神に立ち返れと呼びかける、そして罪に対する裁きも明確に示す。 聞く者にとってそれは耳が痛い、できれば聞きたくない言葉でありますが、その言葉のもといには人間に対する神の愛があるのです。まことの神の言葉に聞き従うならば、そこに人間の力によるのではない、神による恐れと不安からの解放が実現する。一時的なものではない、確実な救いと希望が与えられるのだ、エレミアはそう語っているのです。